問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買い取りのそこから大体さん他各社の提供でお送りします。
どうも神田伯山です。車買い取りのそこからはどんなお車でも高額買い取り。え、どこも同じようなこと言ってる？そう思ったあなた、ぜひ一度お電話を。0120-590-870。車の高額買い取りなら、そこから。詳しくは、ウェブで。
TBS ラジオ公演、リンゴ音楽祭2024。9月28日、29日、長野県松本市アルプス公園で開催。チャラ、ボニーピンク、安藤優子、グリムスパンキー、ザゼンボーイズ、他150組以上が出演。今年も松本でお会いしましょう。詳しくは公式サイトまで。
ママ。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、先日ご紹介したラジオネーム麦わら帽子の君へさん、50歳女性からのメール。中学3年間両思いだった人と30年ぶりに SNS でつながり、明日会います。私は家族に恵まれ幸せに暮らしていますが、どうしようもなくときめいています。いけないことでしょうかの続報が届きました。楽しみ。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、狂い咲きだよ。満開のエロ桜だね、こりゃ。50歳のラストダンスだ。考えたらさ、振り返ると中学3年間両思いだった人で、まあもちろんプラトニックな関係だったんでしょう。で、成人式で一回会ってんだよね。で、そっから30年間、もう両方に家族ができて、子供もできて、もう亭主もいて、妻もいて、みたいな関係性の中、SNS ですよ。なんか出会っちゃったってことなんだろうね。多分 Facebook とかそんなんだろ？全部マック・ザッカーバーグが悪いよ。あいつ充実ばっかりやりやがって、本当に。で、それでさ、まあ、Facebook かどうかもわかんねえんだけど、明日会いますみたいなメールが来てたんだよ。でもその時点でもう翌日にはもう弾痕ぶっ刺さってんじゃないかっていう、俺のプロファイリングをしてて、前回まで終わってたんですよ。続報来てます。ね。ちょっと皆さん読んじゃいますよ。伯山先生、重藤くん、スタッフの皆様、こんばんは。麦わら帽子の君です。これ考えたら、麦わら帽子の君ってさ、多分その中学3年生の時にお互い思い合ってる時にどっちかが麦わら帽子をしてたんじゃない？っていうかその男の方がしてたんじゃない？だから麦わら帽子の君ってことなの？エロいね。先週はメールを読んでくださりどうもありがとうございました。自分で書いた文章なのに、伯山先生の情感たっぷりの音読にドキドキしてしまいました。30年ぶりに会った彼は、少しおじさんになっていましたが、私が大好きだった笑顔はそのままでした。会うなり嬉しくて泣いてしまった私を彼は優しく抱きしめてくれました。青春時代のやり直しに手をつないで二人でマクドナルドに行ったり、観覧車に乗ったり、彼のギターに合わせて歌ったりと、楽しいひとときを過ごしました。お互いに家族のことは裏切れません。なので、お互いの伴侶よりも絶対に長生きして、伴侶を見送ってから、たとえ一日でもいいから一緒に暮らそうねと約束しました。これからも嫁、妻、母として家族を大切にして生きていくので、メールでのやり取りだけは続けても、神様は 許してくれますよね。平場の人五感、どうもありがとうございます。届くのを楽しみにしております。50歳女性麦わら帽子の君へよりということで、ツッコミどころ満載です。これはね、これなんでしょう、この初恋ドーピング。この格闘技のプライド前世の頃のバンダレーシューバぐらいのドーピングですよ。もう今だったら木村みのるさんみたいな、もうとにかくすごいんだ、こういうのドーピングが。ドクンドクン、ドクンドクン言ってる。まあ、とにかくね、どっから突っ込んでいいかわかんないんですけど、この人とにかくね、先週もそうだったんですけど、なんか疑問系が多いんだよ。前回もさ、どうしようもなくときめいています。いけないことでしょうかとかさ、今回はさ、メールでのやりとりだけは続けても、神様は許してくれますよねとかさ、聞くんだよ。答えはてめえの腹にあるくせに。聞くんだよ。一応聞いてくんだよ、なんか。完全に答えは自分の中にある女っていう。何このセロトニン過剰っていうか。もうやだ。一番これテレフォン人生相談で怒られるやつだよ。あなたね、っていう。腹に答えありますね、っていう。もうこれさ、もう止まんないんだよ。どうすんだろうね。で、とにかく、まあ、多分、やるんでしょう、メールでのやり取りは。だから、まあ、体の関係はどうもなかったってことらしいんですけど、ただやっぱ、こう、気になるのが、途中で、これなんか、リスナーの人も、えってなったと思うんですけど、もう、二人も50歳なんですよ。で、その時に、青春時代のやり直しに手を繋いで二人でマクドナルドに行ったり、まあ、いいわな、観覧車に乗ったり、まあ、いいわ、彼のギターに合わせて歌ったり、ここおかしくない？ギター持ってったの？男。50男が。それ何？エレキ持ってったの？アンプが必要で結構重い荷物じゃん。手とか繋げないよ、エレキ持ってっちゃったら。二抱えだから。したらアコギの可能性ある。でもさ、初恋の人がさ、もう30年ぶりに会った時にさ、久しぶりっていう時にさ、アコギ持ってきてたら引かない？会うなり嬉しくって泣いてしまった私を彼は優しく抱きしめてくれましたってことなんだけど、エレキ持ってたら抱きしめるにあたって両手塞がってるから一回置いてんだよ。置いて抱きしめてる。この俺のプロファイリング。アコギでも一回アコギを置いて背中に背負ってるパターンもあるよね。その砂付近的な、でも、抱きしめたっつうんだよ。ちょっとそこ定かでないんだけど、文面から読み取れないんだけど。いやでもどうすんだよこれ。でもさ、この方がなんか別に東京の方なんだよ。だからまあ実際にその彼氏のとこに行ったのかわかんないけど、ギターに合わせて歌ったりっていうのを二人でやってたんでしょ。でカラオケ屋で歌ってたのかなんだかわかんないし、ちょっとどういう状況かわかんない。で重藤はひょっとしたら家に行ったんじゃねえかって言うけど、それは行かないよって佐藤健さんが興奮しちゃって、作家のディレクターの戸波さんもとにかく先週の弾痕突き刺さったっていう表現が気に入っちゃってしょうがないんだよ。弾痕っていいですよねっていう。で、これとにかくさ、どうすんの？彼のギターに合わせて歌ったりっていう、これ何の曲を歌ったのかもちょっと気になるし、いや、すごいさ、もう幸せモードなんだよ。神様は許してくれますよねって、その疑問もさ、そのもう不倫の神様なのか、初恋の神様なのか、ロマンスの神様なのかさ、そのとにかく八百万の神なんだよ。二人で始めました宗教っていう。いいですよねっていう。腹立つなぁ。今幸せなんだろうな。でもさ、この何？お互いの伴侶よりも絶対に長生きして、伴侶を見送ってから、たとえ一日でもいいから一緒に暮らそうねってさ、もうすでに心はその初恋のやつと一緒になっちゃってんでしょ？ね？で、なんかそのなんかさ、自分のさ、亭主だとかさ、子供とかさ、あるいはさ、その義理の母親とかも全部投げ捨てて、君と過ごした、みたいな、そういう、うっとりしちゃって、なんだそれ！社会性がないな、お前は。社会性がないんだよ、お前は。いや、な、頑張ってきたんだろ、今まで。こんなに50女性を狂わせんの？でも多分この人とかさ、信じられないぐらいのさ、おしゃれとかして行ったんだろうね。 なんかさ、よく見られたいじゃん。特に女性なんて、男もそうだよ。で、なんかいい格好していくんだよ。で、それお互いがなんかあうんの呼吸でわかるじゃん。で、お互いちょっとシワとかも入ってるけど、昔の面影あるからみたいな。で、どこまで行くんだみたいなさ、お互いの探り合いじゃん。で、一回ちょっとギター弾こうっていう。すごいだろ？ギターありセックスなしだよ。そんなことある？ギターありセックスなしの恋だよ。これジブリ映画化してくんねえかな。君たちはどう生きるかって、多分これ答えなんだよ。麦わら帽子の君が、ギターなしセックスあり、あ、逆だった。ギターありセックスなし、どっちでもいいよ。ただ宮崎駿はそういうなんかまぐわの嫌いだから、多分セックスなし喜ぶと思うよ。ギターありセックスなし、多分これね、あのジブリ化するにあたって鈴木敏夫が、宮さんこれでいこうっていう、宮崎駿それ聞いて、あ、それいいねっていう、僕の遺作にするっていう。だから次のジブリの新作、ギターありセックスなしっていう、極端に変わったな。ジブリ日テレの子会社になってから極端な変更だよ。お前どうすんだろうね。でも君たちはどう生きるかで、これ本当になんか、はあ、なんかちょっとそのなんか、重藤はもうなんか全員鳥でキャスティングしてほしいっていう。この初恋の男と初恋の女も。それじゃわかんないだろ、難解すぎて。ただでさえ君たちはどう生きるか、わかんないって人もいる中で、サンキュー達夫だけが、わかんない奴はどうしようもないみたいな、そういう X でツイートしてたんだから、昔。え？なんでこんなに初恋の。いや、俺でも俺男の立場だったら、これちょっといやらしい、ちょっと下世話の話になっちゃうけど、俺ちょっとなんかやっぱ50ってさ、男のそのさ、まあ、なんかちょっと立ち具合っていうの、硬さみたいなのが減ってくる時期で、で、いざそのなんかなっちゃった時に失望されると嫌じゃん。俺だから財布の奥にバイアグラ入れてたと思うんだよ。マジで。しげふじこれマジなんだよ。で、まあ、ちょっと皆さんバイアグラとか詳しくない人がいるとするならば、俺だったらバイアグラの進化系のレビトラかもしれない。した時に処方されに行く時にさ、医者に行ってさ、その50男が行くわけじゃん。した時に、あーどうしたんですかって言ったら、あーじゃあちょっとレビドラを処方してくださいって言ったら、あーそうですか、じゃあいつもの通り5ミリでって言った時に、その男が、いや先生、今日は20ミリで、何かあったんですか。いや何も、出しときますね。このやりとりがあったと思うんだよ、大人の嘘。20ミリのレビドラを懐に入れて、背中にはアコギを背負い、30年のいろいろな蓄積をすべて薙ぎ払い、二人は出会ってしまったね。俺ちょっとバイアグラかじっていっちゃうもん、興奮して。したらさ、なんかディレクターのトナミさんとこういう話してたら、トナミさんがさ、いや僕はそのバイアグラとかレビドラとか知らないですけど、飲んでいくの反対ですっていう、無課金おじさんなんだよ。2年教養おじさんだから、とにかくもう裸でぶつかり合うんですよって。白山さんなんてのは、そのなんかとにかく嘘が嫌いだって言ってんだから、そのバイアグラ飲むなんての嘘じゃないですか。何その考え、何その極端な考えと思って、そういうやりとりがあったんだ。俺はかじってってこと。でもかじってっても、大人ってのはかじったから、お金ちょっと使っちゃったから、そこでやらなきゃ損とかじゃないんだよ。かじって、ちょっと半立ちでのギター、まったくそれでも厭わないっていう。今日は使わなかったんだなっていう。で、帰り際チンチンが言ってると思うんだよ。あれでよかったのかって。30年ぶりだぞって。バカ野郎。始まったばっかりじゃねえかって。多分、キッズリターンだと思うんだよ。チンチンとその初恋おじさんの、キッズリターン、チンチンがサドル側に乗ってる感じで、俺たち終わっちゃったのかなっていう。始まってもいないよっていう。もうね、多分ね、このラジオ聞いてる人放送切ってると思うんだよ。意味わかんないから。それぐらい恋のドーピングってのは狂わせるね。本当に、俺、こうね、久々だよ、このメール。松井和代が船越英一郎にバイアグラ100ミリ男とか言ってたけど、この男こそレビドラ20ミリ男ですよ。でもさ、これひどくない？だってさ、お互いの伴侶よりも絶対に長生きして伴侶を見送ってから、たとえ1日でもいいから一緒に暮らそうねって、もう心持ってかれちゃってんじゃん。 まあでもいいんじゃないですか。こういう、とにかく送ってくださってありがとうございます。僕はもうこれ以上いいかなと思うんですけど、ディレクターの津波さん大興奮で、続報を期待してるっていう。弾痕突き刺さったらまたぜひメールをっていう。今度平場の人ロッカーあげますっていう。平場の人がね、ロッカー出たら、また渡す覚悟があるんで。平場の人ってそういう漫画じゃないんだけど。どっちかっていうと、黄昏流星群寄りなんだよ。この人に送る漫画って。いや、でも本当に、こういうことあるんだね。いいじゃないの。狂い酒ですよ。まあでもちょっと鼻につくけどね。やっぱ家族のことを思っちゃったらできないからね。普通の人は。でもやっぱもっと止めらんないんだな。ちょっとお茶飲んでいい？俺もさ、もう名人になってきたから、落語家とかもさ、名人になるとやってる途中お茶飲むから。もうそれと同じ。まあね。いいでしょ。そういうラジオにしていこうかな、もう。お茶飲みラジオ。俺さ、もう話はガラッと変わるんだけどさ、ちょっとね、俺の優しさにじみ出るな、みたいな。俺ちょっと、ひょっとしたら、芸能界一優しいんじゃないかっていう。思われてないでしょ、重藤。俺さ、優しさすごいなと思ったのはさ、ヨックモックさんっていうさ、お菓子の、有名なお菓子のあるじゃない。で、あれも、まあ、どこに行くにも持ってくみたいなところもあって、お土産によし、楽屋の乗せ物つってみんなで食べてもらうもんでもよし、みたいなさ。とにかくヨックモックなんかすごい好きすぎてさ、楽屋の師匠とかさ、みんなに出してるもんだよ。こっそり4つぐらい懐に入れてんだよ。もう、盗っ人じゃん。それぐらいヨックモックのお菓子は人気があるんです。で、人気があって、で、俺公式で、なんかヨックモックさんになんかインタビューを受けたのよ。で、なんかお菓子と白山さんとみたいな感じでさ、で、なんかありがとうございますみたいな。で、それがいよいよインタビューが、まあなんか公式に載るみたいなんで、ヨックモックさんの公式の、X に載せていただいたのよ。で、俺もさ、なんかリポストしようかなと思ったら、もうびっくりしたのが、講談師の神田白山さんじゃなくて、漫談家の神田白山さんなんですよ。で、まあ、あるんです。こういうのって地方とか行ったりとかして、まあ、なんか間違っちゃってさ、別にそこまで講談さ、ヨックモックの公式の方もさ、お詳しいことはないじゃない。だから、まあ、これはこっちもさ、日の目をあんまり見ない業界だからさ、まあ、知名度のなさもあって、まあ、書いちゃうよな、とは言いながら、やっぱ間違えるのはいかがなものかっていうところもあるけど、で、一回考えたのは、ショートメールっていうか、ダイレクトメッセージ X の、それでちょっと、修正してくださいとも、言おうとも思ったんだけど、漫談家と間違えるのは、ちょっとさすがにだから、啓蒙の意味とシャレの意味を込めて、X 上でお客様が見える状況で、私が投稿した内容が、講談師ですと。でも、漫談師とよく間違われますみたいな。まあ、ちょっとこう、笑いがあるみたいな感じでさ、他のだからなんか、それを見たさ、お客さんっていうのみんなも、わらみたいな。これは怒っていいと思いますとか、白山さん面白いとかさ、次のラジオ収録には大量のワビヨックモックがとか、なんか、いろいろこう、面白ネタラジオネタ投入されましたとかって、ここ、まあなんかこう、まあみんながさ、怒りとかじゃなくて、もうケラケラ笑うみたいな感じだったらいいなと思って、まさにその通りになったから、あ、よかったよかったみたいな感じになった。そしたらヨックモックの公式の人がもうすぐに修正してくれて、先ほど X にて投稿した内容に誤りがありました。大変申し訳ございません。誤りは漫談家で、正しくは講談家です。今後はこのようなことがないよう、より一層注意してまいりますっていう。講談師だっつってんだろっていう。何講談家って。亡くなっちゃった六代目の宝井馬琴先生が謎に楽屋で、俺たち講談家はなって言ってるだけなんですよ。だから、その馬琴オマージュなのかっていう。バキンオマージュでの講談家っていう、俺たち講談家かなっていう、バキン先生しか言わないっていう、高台バキンが乗り移ってそうだったっていう可能性も、ヨックモックにあったらもうそれはしょうがない。違うと思うんだよ。多分違うと思う。で、それで、俺がまたね、そこ優しくさ、で、まあ、それはちょっと、と思った。びっくりしたの。二度目の間違いは、だって、より一層注意してまいりますって言ってんのに間違えたんだから。それで、その時に俺が返したのが、またね、もうお客さんもさ、もうそれ見てるからさ、わらみたいなさ、これは怒っていいと思いますみたいな感じとか、あはは、ラジオいじり案件ですねとか、もうみんなも楽しんでくれてるから、あ、なんかこれ、いい感じだなと思って。で、俺が、講談家じゃなく、講談師ですと。重ねて申し訳ないですって、こっちが悪いみたいにしたの。したら、よくもく公式が、たびたびで申し訳ございません。元投稿も訂正させていただきましたつって。したらなんか他の人たちも、焦りすぎてこういうミスったりすると、私もあるわ、みたいな、わらわら、みたいな感じで、でもなんかこうみんなが笑ってくれててさ、で、その後に、 ダイレクトメッセージが来たんだ。これは多分お客さんもちろん知らないことなんだけど、で、その時にさ、向こうがね、丁寧に書いてくれてんだよ。ヨックモック公式 X 運用担当者の何々と申しますみたいな。この度はポスト内で、職業名を間違えて投稿してしまい大変申し訳ございませんでした。私の勉強不足にてご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。深く反省しております。今後はこのようなことがないよう十分に注意いたします。神田様って書いちゃってんだ。白山さんって書かなきゃいけないとこじゃん。そこも間違えてんだよ。この人短い間に3連発間違えてんだよ。そんな人いる？で、俺がそれに対して、こう結局さ、俺もさ、なんか欲モックの人を責めたいとかもなくてさ、なんか笑いに変えたいみたいな方が強いからさ、まあ、人間ってミスするし、なんだったらこっちが無名だからさ、そういうミスが起こるわけで、だからちゃんとこっちが有名になってればそんなミスないのになって、こっちの力不足だな、みたいなのもあるわけですよ。だから俺が返した返信、いいよ、ちゃんといい文面だよ。とんでもないですと。ヨックモックさんのお菓子いつも美味しくいただいていて、この度インタビューまで出させていただいてありがとうございました。よくある間違いなのでお気になさらずに。本当は DM でお伝えする方がいいとも思ったんですが、まあ、世間への啓蒙にもなるかと思い X 上で修正させていただきました。迅速な対応ありがとうございます。あとちなみに神田というのも定語です、市川團十郎城に市川さん、笑福亭鶴瓶師匠に笑福亭さんと言わない決まりがあります。まあ一問のことなので。なので、神田様ではなく、この場合、白山様が正しいかと思われます。まあもちろんまだまだ日の目を見ない業界なので、お一人お一人に私もこのような違いをお伝えできればと思っております。これからも、ヨックモックさんのお菓子で頑張ります。白山、はいって書いてあったの。したら当然公式ヨックモックでは、ああ、また間違えてしまいすいませんみたいなメール来ると思うじゃん。返信なしです。すごいだろ、公式ヨックモック。こいつが麦わら帽子の君の可能性あるんじゃないの。こいつが恋に浮かれててどうでもいいや仕事なんてっていう、半立ちでギター弾いてた、絶対そうだよっていう。で、ここで俺が言いたいのは、ヨックモック公式のその担当の人がこれを俺がラジオで言うことで、なんか査定的に良くない状況になったりとか、会社内で責められるのとかもうすっごい嫌なんですよ。ただ笑ってほしいみたいな感じであるわけ。で、その時ふっと思ったのは、俺、優しくねっていう。まあもちろんラジオで言ってるけど、言ってもこれもうヨックモックさんのお菓子がめちゃくちゃ美味しいから、その宣伝も兼ねてるし、インタビューしていただいたっていうのもあるし、だから、なんかこういう現象で人間って面白いねって、俺たちもミスしちゃうよね、あははっていうように、相手を笑いで包んで救ってるんですよ。返信ないけど、なんで返信ないの。全然気にしてないし、全くの問題なし。だけどお前、欲目公式に一つだけ言う。ね。恋もほどほどにしなさい。本当に浮かれすぎてる。浮かれすぎてるよ。まあそういうわけで、やっぱりこう、多分欲目公式さん、ありがとうございました。本当に素敵なやりとりをってことで。皆さんこれからもね、欲目のお菓子食べていただければ幸いです。一回 CM 行きましょうか。CM でーす。問わず語りの神田伯山。
大谷さんにはこだわりがあります。生薬へのこだわり、粉末へのこだわり、自然由来の7つの生薬を独自の製法で粉末にしています。飲みすぎ、胸焼け、胃の不快感に効く第2類医薬品、大谷さん、ありがとう。いい薬です。
TBS ラジオ公演、ダイヤハウスプレゼンツ、ミュージカルビリーエリオットリトルダンサー、10月26日まで東京建物ブリリアホールで上演中。チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオのイベント情報まで。ビリーの挑戦、きっとあなたも涙する。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買い取りの底から、大谷さん、他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、そう、ネットフリックX で流行っているさ、地面師たちっていうドラマがあるんですけど、いやー、一気に7話見ちゃったけど、まあ面白かったですね。で、知らない方にすると、2017年にさ、積水ハウスがさ、 55億5000万、あの、巨額詐欺事件みたいなのに巻き込まれたのを、ちょっと覚えてる方もいらっしゃるかわかんないんですけど、まあ、要するになんか土地の売買をするやつで、まあ、全然そのなんか、土地のさ、売り主とかじゃないのに、偽物の売り主が出てきて、なんかうまいこと騙しちゃって55億5000万、あの、積水ハウスから奪ったみたいな。で、それを元にして、多分、やっているのが今回の地面師たちっていう、まあ、だから詐欺集団の、まあまあなんか人殺しも厭わないみたいなそういうまあ悪い奴らを描いているんですけど、まあ主演が豊悦で、まあ豊川悦ちゃんやっぱり俺たちはね、心のどっかで豊悦を好きだったんだっていうね、そのなんかこの、なんかちっちゃく、ああでも豊悦の時代だったのおかしいんじゃねえかっていうさ、自分の中でさ、もう一心が出てるんだよ。やっぱあの時期のなんか豊悦ブームって異常だったんじゃねえかと思ったんだけど、今最高裁でやっぱり豊悦だっていう、豊悦最高っていう、今回のネットフリックスの地面師たちで完全に豊悦いいってなりましたね。いや僕も豊悦映画は映画好きだからちょこちょこ見てんですけど、当時の映画とかも最近見たんだけど、いやいいなと思ったんですけど、やっぱ改めて今回豊悦がいい。でまたね、あの綾野剛さんとかもいいんだ。綾野剛さんとかで、やっぱり俺たちのピエール滝だよ。もうピエール滝さんが出る映画大体いいから。ああいうドラマとか。でも、リリー・フランキーさんと組んじゃった時の無敵感。もうリリー・フランキーとピエール滝出てきちゃったらもうその映画上がりですよ。今回も良かった。小池栄子さんも良かった。もう、まあ、つまり何も良かったんです。全部良かったんです。全部本当に良かったんですけど。で、なんかもう本当にね、あの、イメージで言うとね、わかんない人に言うと、あの、笑うセールスマンってあったじゃないですか。アニメとか漫画の。あれがもう連発ドーンです。ドーンドーンドーンって。で、目黒福蔵だってさ、あれだ、あれね、なんかちょっと調子乗っちゃったりとかさ、目黒福蔵の言うことを聞かないときに、あなたやりましたね、ドーンじゃん。もう、豊悦も関係なくドーンですよ。ドーンっていう。モグロ福蔵役みたいな感じなの。モグロ福蔵はなんかその、なんか人間がちょっと気抜いた時にドーンっていう風になるから、だから僕は何が言いたいかっていうとですね、本当に麦わら帽子の君江さん、あれもう地面師たち見た方がいいです。本当に麦わら帽子の君江の50代女性は本当に地面師たち見た方がいいし、なんならギターを横に置いて、二人でイチャイチャしながら怖いね、怖いねって言ってるけど、お前たち地面師側だから加害側だから、どっちかっていうと、肝に銘じろよっていう。ドーンする側だからお前の方はっていう、恋に浮かれてるけどっていう思いと、あとヨックモック公式のやつも地面師は見た方がいい。本当に。地面師側だから、ヨックモック公式よと。それはちょっとね、それは言い過ぎじゃない？詐欺だから。よくもくさん、ありがとうございます。お菓子、もしよろしければ送ってください。俺が地面師側だっていう。ゆするのっていう。なんでもないし、冗談ですからね。まあでも、とにもかくにもさ、地面師たち面白いんだよ。だから本当に人間の恐怖の感情とか、まあなんか講談でもあぜくら十四郎とか悪人が出てくる話あるんだけど、ああ、本当に令和版だな、みたいな。いつの世も悪事中なごやまないもんだ、みたいなのが、まあ素敵な映像で見事に出てますね。いや、だからちょっとね、皆さんにね、もう、なお前に言われるまでもなく知ってるよってな感じだと思うんですけど、地面師たち改めて7話、もう一気に見ちゃうと思うんでね、見ていただければよろしいんじゃないかな、なんてこと思いました。さあ、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
明治フェムニケアフードアルファルナプレゼンツ、バービーとお心理研究所。この番組では毎週テーマを決めて、リスナー研究員の皆さんのメッセージを紹介しています。採用された方には番組オリジナルステッカーと、明治のフェムニケアフードアルファルナのチョコレートやドリンクなどを詰め合わせた豪華なお試しセット、1ヶ月分をドドンと全員にプレゼント。今募集しているメッセージテーマは番組公式 LINE と X をチェックしてね。たくさんのメッセージお待ちしてます。
ときめく時を TBS ラジオ。TBS ラジオの番組グッズがネット通販でも購入できるってご存知ですか？ぜひ TBS ラジオグッズで検索してください。10時です。